皆さんはですね、何かをこう引用なさるときに、何を気をつけなさいますか？やっぱりこう間違えずにその通りに引用するっていうことを心がけなさると思いますよね。引用というのはそういうものです。ところがですね、パウロはちょっと、時々ですね、工夫して、旧約聖書の御言葉を引用するときに本当はこうなんだっていうかね、本当はこういうことを神様言おうとしておられるんだという思い出でしょうか。変えることがありますね。ちょっと映していただきましょう。今日の題は、御霊を受けている人ということでありますが、今日もたくさん前にですね、映しますので、ぜひご覧いただきながらですね、ご視聴いただきたいと思うんですが、この前回はですね、あまり詳しくお話しなかったんですけども、前回見ました2章の9節。しかし、このことは、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に浮かんだことがないものを神は、神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。これ、書いてるんです、パウロは。もともとイザヤ書ではですね、神を待ち望む者たちってあったんですね。それを、あえて、パウロはですね、赤のところですね、神を愛する者たちって、引用しています。で、実はですね、これまでパウロが述べてきたことっていうのはこういうことです。キリストの心、それは愛の心だということ。クリスチャン同士で語る神の知恵は、この世の知恵ではわからないものであり、それは神が神を愛する人に知らせてくださる奥義であると。で、この愛情という心の通い合いが、本当に分からせる力なんだということ。御霊を受けた人は、その御霊の愛、神様の愛によって奥義を掲示されるんだ。こういうことをですね、この2章で特に言おうとしている。この今日で2章は終わるわけですけども、この結論は、こういうことになると。それが今日のお話になりますね。さあ、3つのポイントで見ていきますけども、第1番目のポイント、それは、ごめんなさい、この今日の箇所というのは、愛情という心の通い合いが本当に分からせる力だ。御霊を受けた人はその愛によって奥義を掲示されるんだという、このこと、ここに行き着くメッセージになります。で、1番目のポイント、それは神からの霊を受けたって、これどういうことなのかということですね。神からの霊を皆さんどうですか？皆さん受けてらっしゃるんでしょうかね。そのあたりのことも含めて見ていきます。で、2章の11節ですね。で、人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょう。そうですよね。私たちのうちにある願いや思い、例えば私が本当のところを何を感じているのか考えているのか、昔、あなたが考えていることをよく分かりませんという趣旨のことをですね、言われたことありました。皆さんどうですか？で、いくら話しても、本当のところ奥の奥まではですね、やっぱり分からない。で、それが分かっているのは、その人のうちにある霊だけだと。で、同じようにっていうわけですよ。神のことは、神の霊の他には誰も知りません。神様の身思いは、外側から神様について考えている人には、こういうことなのかなって推測することができても、本当のところ分からない。それが分かるのは神の霊だけだということですよ。それはそうですよね。ですからこそ、この御霊こそが神の御思いを掲示することがおできになるということで、パウロはこう続けています。12節。しかし、私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けました。私たちというのはパウロやコリント人、コリントの教会の、いろいろもうごちゃごちゃになっている、そしてそこに罪にまみれたような、この悪習慣や争いがですね、もうこの入り込んでいるという、その人たちも含めて、私たちは神の霊を受けましたと。それで、私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを、その御霊によって知るのですと。先ほどもですね、11節の後半の、神のことは神の霊の他には誰も知りません。この知りませんというのは現在完了形。だから、今までずっと、神を、そして神の御心を知る者はいなかった、今までは。しかし、私たちは神の霊を受けた。それゆえに、 私たちは神を知るものとなったのだとこう強調しているわけですよ。ね、じゃ現代の私たちもそうなのかということです。皆さんどう思われますか？誰かからですね、いや、コリント人への手紙にこう書かれてますよ。じゃあなたはどうなんですか？あなたは神の霊いただいているの？と、まあ、そんなことを聞く人はいないと思いますけども、そう聞かれたらどう答えられるでしょうか？ね、でそもそもそのことを考えるには、神の霊がこの人間に下ったということはどういうことから始まったのかっていうね、そこを、原点をですね、見ていく必要がありますよね。で、もう神の霊が下った。あれ？あのことかな？と皆さん思われるでしょうか？そう。ペンテコステですよね。で、この、聖霊降臨日、このイエス様が十字架につけられて、そして、蘇らされて、それから、約この7週間後にですね、ペンテコステというこの祭りがありましたよね。でその時、五旬節の祭りの日に聖霊が下った。で、この弟子たちはものすごい勇気と力を与えられて、そして大胆に、この福音をですね、伝えるようになりましたでしょ。で、その時にペテロがこの説教した、そのことで3000人の人たちが洗礼を受けて、そして彼らも聖霊を受けた。わけです。で、それ以来、イエス様を救い主として信じて洗礼を受ける人たちに同じように、実は聖霊を神様くださっていると。ね。で、ですから、私たちお互いはイエス様を信じていて洗礼を受けているならば、聖霊はいただいているわけですよ。ね。で、何かの方に頷いてらっしゃるもんね。ハレルヤです。で、でもね、いやいや、そのこと別に感じないけどなっていう方もおられるかもしれません。で、そこでですね、ある方々にとっては懐かしい一つの絵を出します。ね、この実感とかね、あるいはこの感情、もう聖霊を受けたっていうことは、そこでも劇的に、うわ、この人聖霊を受けてるわっていうふうに分かるような何か印があるとか、興奮状態になるとか、もちろんそういうことがないわけではない。そういう場合もあるでしょう。けども多くの場合はそういうことは起こらないけれども、聖霊は来てるんだということを、この絵をですね、使ってご一緒したいと思います。ね、これね、機関車ですね。これ電車じゃなくて機関車だっていうことがミソなんですけども、でね、この紫で消しているところ、これ消してるんです。だから強調じゃなくって、よーく見ると、うっすら見えるんで、ちょっと見ないでください、あえて。ね。で、機関車が一番最初、その次に客車、客車と。だから、これ何を言いたいかというと、一番後ろの客車が離れても、二番目の客車が離れても、この一番最初の機関車は影響を受けずに進むわけですよ。だから、感情とか信仰とか事実って、これ、どれが一番大事なのかってことですよ。ね。例えばね、この順番でいくとしたら、感情、信仰、事実、あ、私は救われてるんだ。御霊はうちにおられるぞ。もうそのことをめちゃめちゃ感じるという、その感情が大事で、それが、あとの信仰とか事実を引っ張っていくとするならばね、どういうことになるかというと、例えば私はもう中学生、高校生の頃はね、キャンプに行ったらもうめっちゃその感情がですね、高揚しましたよ。ね、みんなで一緒にですね、わーって遊んで、そしてわーって熱心にこの賛美して、で、この熱いメッセージをですね、次々と聞いて、もう燃やされるわけですよ。ね、それで、ああ、もう俺は救われたんだ、ね、ハレルヤー、もう、あるキャンプではですね、青垣キャンプ場の帰りしの、この列車の中でね、なんか、しおりを開きながら、他の、この、同世代とですね、次々と賛美歌ってましたよ。ね、なんであの時恥ずかしくなかったのかなって不思議ですけどね。だけども、しばらくして、まあ、学校にいてですね、周りを見たらもうクリスチャンあんまりいない。ね。で、感情はですね、シュルシュルシュルシュルシュルとね、もう見事なまでに、そうするとね、私のこの、信仰は、まあ、こういう順番でしたからね、まあ、落ちるわけですよ。そして、自分が救われたとかね、あのキャンプの時に決心したとか、ね、なんかね、あれどうだったんかな、まあええわ、みたいなね。もうジェットコースターみたいなですね、そういう信仰生活だった。もう上がったり下がったり下がったり下がったりだよね。だけども、本当の順番は皆さんどうですか？ね。これ本当はね、皆さんに一人一人ね、インタビューしていってこう思いますとね。それ時間関係はやりませんけども、本当はこうですよ。 まず、イエス様は十字架につけられて死んでくださった。そして、蘇らされてくださった。そのことによって、すべての人々の救いの道は開かれたんだ。そして、イエス様を信じた人は、御霊をいただいたんだ。その印として洗礼を受けたじゃないか。あの日に、私は御霊によって変えられたんだ。っていう事実があって、その次に信仰があって、最後に感情。で、感情というのはね、これね、私もすごく、夜、この、我が山のね、光幼稚園っていうところの、理事をね、させていただいてるもんですから、6時半からですね、結局ね、8時、9時前ぐらいまで。もう中ピコピコでですね、それからアパートまで歩いて行って、9時半過ぎにですね、夕食食べた。ね。そしたら翌朝は、なんか胃がもたれてるわけですよ。ね。その胃がもたれてるという、そのことから、こう、感情としてはなんかいまいちやなーっていうのね、ふとそうなるわけ。人間の感情ってそんなもんですよ。ね。ですから、例えばね、この感情という一番後ろの客車が離れてしまう。ああ、なんかもう、精霊満たされてる感じ全然しない。ね、もう愛されてる感じが、感情がどっか行っちゃったと。で、それで、ああ、神様によって救われたんだという事実はどうなるかというと、びくともしないんですよ。ね。信仰もそうですよ。この以前もお話したことあるかもしれませんけども、市村勘三先生という、日本のこのプロテスタント教会にとってですね、大きな影響を与えたあの方も、いちいち信仰がダメになった。ね。もう、救われたばっかりの時じゃないですよ。もう何十年も牧師なさって、晩年に、その、お母さんが亡くなったそのお母さんの棺をですね、この、まあ、その当時は土葬でした。で、この、埋めて、そして土をかぶせるときにね、弟さんとの関係がまずくって、弟さんはね、みんなの前でずっと兄である市村勘三先生のことをね、罵倒し続けたんですよ。罵り続けた。ね。で、もうその間、黙ってずっとこう、一人でね、砂をかけ続けて、で、終わってからね、そして、勘三先生はね、もうやめた。もうバカらしい。なんでこんなにまっすぐ神様に従ってるのにこんなこと言わなくちゃいけないんだと思って、で3ヶ月間ね、祈りをやめたって。ね。だから、その時は内村勘三先生の信仰ももうダメだったでしょ。でもそれで内村勘三という一人の人を主が十字架の血潮によって命がけで救われたという事実、そして伝道者として召したという事実、その内村勘三先生を通して主が働き続けてこられたという事実は変わらないんですよ。ね。同じように私たち一人一人も感じようが感じまえがイエス様を信じて洗礼を受けたその時に聖霊は来てくださった。そのことを今朝私たち一人一人にね、神様もう一回思い起こしておくれ。私はあなた方のうちに確かにいるんだよ、とこうおっしゃってるわけですよ。ね。そこで第二番目。聖霊によって悟るということ。で、そうであるならば、ね、それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのですって、御言葉通りのことが起こるわけですよ。聖霊を賜ったというこのことで悟ると。ね、で聖霊を受けた私たちは神様からいただいた恵みを悟ります。なぜ？先ほど見たように、神様の身思いっていうのは結局のところ、神様の霊だけが知っておる。その霊をでもいただいているわけだから、悟れるっていうことですよ。ね。で、ってことはね、もう一歩進んで言うならば、ああ、救われた、恵まれた、感謝します。で、それで終わるんではなくて、さらにもう一歩、神様、あなたは私をどのように生かそうとしておられるんですか？何のためにお救いくださったんですか？あなたの恵みをもっと深く悟らせてくださいと思い巡らして神様の御心を求める、そしてその神様の御心に従おうとしていくということ、これが促されているってことで、私は救われてから何年もこのあたりのことを全然分からなかった。だからかなり自分勝手なですね、信仰生活を送っていた。信仰生活と言えますのかというような信仰生活を送っていた、ね、皆さんはそうではないと思います。で、恵みとして与えてくださったものを知る、悟るというのはこういうことですよ。ね。じゃあ、何によって悟るんでしょうか？何によって悟るんでしょうか？それは、聖書の御言葉が土台となって悟るわけですよ。ね。で、 パウロがこの手紙を書いた時にはまだ聖書は完結してなかった。旧約聖書はありました。でも新約聖書というのはパウロが書いたこの手紙も含めて後ほど完結しているわけであって、ですからこの御霊が著しく働いて悟らせるっていうことが多くの人々に起こっていかなくちゃいけなかったけれども、聖書が書かれてその啓示の書としてですね、神様はこの聖書をくださった。ですからここにありますように、啓示の書を通して聖書を通して聖霊は私たちに語りかけてくださるというわけです。聖書で教えられている神様の救いのご計画が聖霊によって本当に自分のためのものだということがわかるんですね。そして神様の御心が求めれば、この神様を教えたいと思うタイミングで教えたいと願っていらっしゃることがわかるようになっていく。それを聖霊の内的証明って言いますよ。で、この聖書を通してだって言いましたけども、ここにも一つ悟らなければいけないことあるんですが、聖書の御言葉、それが必ずしも与えられてそのことでピンとくるっていうこととは限らない。私たちが聖書の御言葉をずっとこう味わって味わって毎日お目に巡らしていくときに、私たちの価値観、私たちの世界観は聖書の価値観、聖書の世界観に変わっていくんですよ。これが大事なんですね。で、私たちはそのインターネットを通しても新聞を通してもニュースを通しても周りの方々との会話を通しても、この世の様々な情報を受けて、この世の価値観、考え方というものを受けているわけです。で、それはそれで別に全部シャットアウトしなくちゃいけないということでは全くない。そこにも一般音調が働いてますからね。けれどもその多くは根本的には神様の御心からずれているわけですよ。だから私たちが聖書をじっくり味わって、聖書からのメッセージを聞いて、それを自分のものにして思い巡らすということを通して、私の価値観、私の世界観というものが聖書のそれに変えられていくこと、それがね、大事なんですよ、ね、例えば進学校で全寮制でこの学生たちが生きるっていうことの中にはね、その一つの意味はそこにあるんですよ。その新学生の価値観、世界観が聖書のそのものになっていくっていうことのために、生活そのものをもう一緒にやるっていうね、そういう狙いもあります。その狙い通りにできているかどうかは別として、で、その聖霊が働いてくださることによって、必ずしもこの御言葉によって分かりましたっていう、その御言葉が与えられるっていうことでなくっても、この神様に聞きながら、あ、こういうことかな、この場合にはこうすべきなのかな、私はこう思ってたけどもこっちかなという、そのことが神様の教えてくださる聖書を通してのその世界観、価値観でもって正しく判断されるようになっていくわけですよ。御霊が働いてくださるから、ね、これが大事なわけです。そこでね、次三つ目のポイントですけども、御霊によって証しするっていうことっていうのは、この恵みを悟らせる御霊っていうのは同時に語らせる御霊でもあるということが書かれている、こうですね、13節。それについて語るのに、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのです。救いの恵みを御霊によって本当に知ったならば、どんな犠牲によってどういう意味でどういうところから救われたのかということを知ったならば、それをね、もう語らずには折れなくなる、伝えずには折れなくなる。今すいません、これは原稿にないんですけども、なるだけ原稿にないことは言わないようにしようと思ってるんですけどもと言いながら言うんですが、すいません。今ですね、蒼天祈祷会ってか、蒼天祈祷会に出ておられない方々もこの毎日のね、デボーションをこの教団の聖書日課でずっとやってらっしゃる方々はですね、なかなか戦いがあるでしょう、ね、出エジプト記のですね、今神殿幕屋、ね、そして祭司の服とかね、それを事細かに笑ってはいけませんけどもですね、ここまで書くのっていうぐらいにですね、細かくその指示がね、出てるでしょ。でもね、私この間感動したのは、その 毎朝毎晩ね、1年365日、その祭壇で生贄を捧げる。ね、お牛を、お羊をですね、ほふって、そして、この、燃やすわけですよ。で、その血は、その祭壇の前に注ぎかける。それを朝晩。だから、もうその神殿というのはね、絶えず血生臭い、また焦げ臭い、そういう匂いだったはずなんですよ。ね。当時そんな消臭力とかね、ありませんから、もう絶えずそういう匂いがもうプンプンしてるって、そういう場所。で、だけどもそこで、ね、しかも入り口は一つなので、まずその祭壇の前を通ってからでないと、神様の臨在を表すその聖所に行くことはできないようになってた。だから、そこで、ああ、そうだ、私の代わりに、私の罪の代わりに、この生贄が捧げられて、主よ、お許しください、主よ、ありがとうございますって、こう、この、その生贄を通して初めて神様の前に出ることができるんだということが、誰の目にもわかるような、そういう仕組みになってた。ね、その血が毎日毎日、でも今はそんなことしないでしょ？だから、イエス様の血、イエス様の血が、身を、世の罪を取り除く神の子羊、その神の子羊のイエス様の血が、イエス様のその生贄として捧げられた十字架の命が、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、と見捨てられてくださった、そのことが私のようなものも、本来だったら神様の前に顔を上げることができないものも、私の喜びの息子よ、私の誇りの愛する息子よって言っていただけるというね、もう感動しました、ね。で、この、つまり今申し上げたことは、そういう神様から愛されているっていうことが分かれば、そのことをね、伝えずにはおれなくなる。ということですよ。で、じゃどう伝えるかって時に、ね、この、どう伝えるその方法、ね、どう伝えることが効果的かっていうことを丁寧に考えていくこと、工夫していくことってこと大事ですよ。ね、でもそれとともにね、御霊によって掲示された、この、この、御霊の言葉によって説明する。御霊によって掲示された、この内容を、御霊の言葉によって説明するという、このこと。御霊が掲示してくださったんだから、御霊によって教えられた表現を用いて語れば伝わるんだっていうふうに確信して、その確信に立って伝えようとすること。これ大事だと。いうことですよね。この赤字のところの確信がとても大事だと。掲示してくださったからには、その御霊が、うちにいてくださる御霊が、語らせてくださって、その相手に、この、その時には分かってもらえなくっても、やがて分かってもらえるようにしてくださるんだと信じること。ね、これ大事だと。でね、ある人がですね、こんなことを書いてます。次いきますね。巧みな人間の言葉や、奇抜な説得よりも、御霊に照らされ、清められて、本当に神の恵みを味わっている人の醸し出す雰囲気と、霊的な表現の方が、はるかに説得力があるのです。だから、私たちはまず何よりも、自分が霊の人として成熟するということを願うべきでしょう。ね、またこうも言われています。この世の人たちに受け入れられやすい言葉や説得力を身につけることも無意味ではありません。この世の人たちとの接触点は大事だからです。しかし私たちがはっきり自覚しなければならないことは、この世の知恵の言葉で霊的なこと、神の恵みの福音を語りきることはできないということです。伝道によって一番大切な、伝道にとって一番大切なのは、霊的恵みは霊的な言葉で語るということです。そして、霊的な言葉とは何よりも聖書そのものです。ね、どうですか？なるほどな、ね。ですから、13節に戻りますと、それについて語るのに、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって、御霊のことを説明するのです。と。ね、御霊に教えられた言葉。御霊というのは神様の霊、イエス様の霊です。愛に溢れたお方。 愛そのものであるお方、そのお方の霊が愛しつつ教えてくださる。で、それはしばしば、ね、愛しつつ語る。愛しつつ、ね、今は言葉で語る時ではないけれども、でも愛することによって伝わっていくという、そこに御霊が働いてくださるということですよね。ですからね、自分にはそれを伝える力なんてないって決めつけてしまってはならないんですよ。神様の恵み、神様の知恵が語られるのは人間の知恵によって教えられた言葉ではないんですから。神様の恵みは人間の知恵によって伝わるのではなくって、聖霊だけが示し与えることができる神様の恵みの御心、それを聖霊に教えられた言葉でもって伝えていく。それが私たちの伝道なんだということでしょう。神様の恵みは霊的な事柄なので、それは霊的な言葉、聖霊のお働き、イエス様の愛によってだけ伝わっていく、ね、ですからね、こういうことですよ皆さん。信仰は神様の霊、聖霊の働きによって神の恵みを示されるっていう、このことにかかっています、ね、このことにかかって、でそれを示された者がそれを信じ、その恵みを味わい、それによって生かされていく。先ほどの言葉で言うならば、その人の価値観、世界観がこの神様のものに変えられていく。でそこにその人なりのその恵みを証しする言葉、あるいは言葉でなくても生きる姿勢、生活の姿、そこから溢れ出てくる、そういう霊的なものが与えられていくと、それが伝わっていくということですよね。ですから、14節、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。こういうことですよ。でこの生まれながらの人間という言葉を新共同訳ではですね、自然の人という訳してますね。自然の人、英語のある訳では御霊を持たない人で、次見てくださいね。聖書はね、人間を霊と心と体の3つの要素に分類していますよ。で、心と訳されているのはプスケっていうもともと言葉です。で、皆さんちょっと不思議だなと思われませんか。心理学っていうのはね、サイコロジーじゃないですか。だけどもその綴りはプシコロジーって、よく皆さん覚えませんでした？プシコロジーって覚えて、サイコロジー、プシコロジーってね、ごめんなさい、覚えてない方余計なこと言ったらね、ごちゃごちゃになりますけども、でも綴りはそうなんですよ。それはプス系から来てるから。ね。で、心。で、霊と心と体。だけども、霊っていうのが、特に日本の文化では意識されることがない。でもですね、次見てください。人間には、それによって神と交わることのできるより高い原理があるわけです。それは宗教的原理。で、それが霊。霊というのはプニューマですね。で、その派生語が実はここで言われている霊の人なんですね。あるいは御霊を受けている人というふうに訳される言葉。ね、で、ですからね、15節も見ますけども、御霊を受けている人、今日のテーマですけども、御霊を受けている人は全てのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されません。この御霊を受けている人というのは霊の人と訳されていました。もちろんこれは気をつけなくちゃいけない。全てのことをですね、それこそ、もうありとあらゆることっていうふうに受け止めるのではなくって、あくまでも御霊に感化されて生きる領域内のすべてという意味ですね。つまり救いに関わるすべてのものという意味です。ですからクリスチャンが一般の文化とか学問のすべてに判定を下す、そういう意味ではありません、ね、でそれにしてもですね、次見てください。 宗教的なすべてのことを判断することができるっていう事実が、霊の人であること、ね、御霊を受けている人であるっていうことから生じていること、御霊がその人のうちで主導権を握っておられるからこそ、宗教的なすべてのことをちゃんと判断できるんだって、そういうふうに教えられているということは、とても注目すべき教えだと言われますね。で、先ほど誰によっても判断されませんってありましたけども、それも、霊の人が、生まれながらの人の誰からも判断されえないということ。それは、そういう人たちが、あんた間違ってるとか、あんた排他的だって言われる場合があるかもしれない。あ、そうかなとこうね。いやいや、でもそれは、わからないから仕方がないんですよ。ね。理解してもらえないっていうことにも通じる。どうしても、今は分かってもらえないっていうことが起こりうるっていうね。それは仕方ないことなんですよ。私の、友達でですね、お姉さんと妹っていう、2人のうちの、さっきお姉さんがクリスチャンだった。で、妹も後でクリスチャンになったんですけども、その妹さんから聞きましたよ。最初はお姉ちゃん、ふっとこうね、お姉ちゃんの、部屋の前を通るとね、ひざまずいてお姉ちゃんがこうやって祈ってるのを見て、うわ、気持ち悪いって思ったってね。気持ち悪いですよ。ね、だけどもやがて彼女も救われて、あ、こういうことやったんかって一緒に祈るようになった。ね。で、そういうことが起こりおるわけです。で、16節。誰が主の心を知り、主に助言するというのですか。この言葉はね、実は、イザヤ書のですね、誰が主の霊を推し量り、主の助言者と主に教えたのかって、この言葉から来てるんですけども、先のに戻りますとね、誰が主の心を知り、主に助言するというのですが、しかし、そう言われてるけども、私たちはキリストの心を持っています。この新約の時代、聖霊の時代にキリストの心を持っているんだというわけですよ。ね、人間には計り難い無限の神の御霊、御思いを持つことになると。もちろんこれは、クリスチャンがイエス様の御心を全部完璧に分かるという意味ではもちろんありません、ね。そうだったら苦労しない。そうじゃない。でも、クリスチャンのうちには、私たちのうちにはイエス様の霊が、御霊が確かにいてくださっているので、そのイエス様が、御霊がいつも、歩むべき方向を、そしてイエス様ご自身を指し示し、イエス様の御心へと導こうとしてくださるということですよ。で、それは、以前にも申しましたように、ある昔のね、牧師がおっしゃったというんですけども、クリスチャンは、御心がわからないとか、導きがわからないとか、私なんてどうせこんな導かれ方しかしないのよね、なんて言う人があるけれども、私は直接のこと聞いたことありますけどね、で、その先生おっしゃった。いうことあるけれども、でも、導きがわからなくっても、導いてくださってるお方を知ってるんだから、それで十分ではないか、って言った。なるほどな。以前言ったじゃないですか、このジャングルでね、この大きなナタを持ってですね、バサーバサーっとこう切りながら、ガイドがね、こう行くわけですよ。それで、そのガイドの後ろについていく旅人がですね、もう全然ね、このバサーバサーっていうのがもう延々と続くので、ついにこのガイドに向かって切れた。ね、おい、本当に合ってるのか、だって道がないじゃないか、ね、ちゃんと目的地に向かって進んでるのか、どれが道なんだとこう怒った。そしたらね、そのガイドは振り返ってね、喜々としてこう言った。私が道です。分かってるんですよ、ガイドには。ジャングルのこの方向でこう行って、あとどのぐらい行ったらあれがあるってね、分かってる。私は分かんない。でも導いてくれているイエス様の後についていってるんだから、分かるべき時には分からせてくださるんですよ。だから安心してイエス様についていける。そしてね、この生まれながらの人たちの判断によって、動揺させられる必要はあまりないんだ。そのね、御霊をいただいてない方には分かんないんだから、で、仕方ないんだということで、その、ね、 御霊をいただいていない方々の言葉によって態度によって一喜一憂する必要も実はないんだってこともここには含まれているわけですね。もう締めくくりだと思いますけども、冒頭にですね申しましたように、今日のメッセージのゴールはこれですよね。キリストの心、それは愛の心で、愛情っていう心の通い合い、神様とのですね心の通い合いが本当に分からせる力なんだと。それは私たちの周りの人との関わりにもこの通じることですよね。御霊を受けた人はその愛によって奥義を掲示され、その掲示されたものを愛しつつ伝えていくんだ。それが私たちの歩みなんだと。こういうことです。ですので、どうぞ私たちは自分で自分の限界を決めてしまわないで、主よ、私という人間をあなたが作り、あなたがお救いくださって、私を私らしく生かしておられるんですから、この私という存在を通して、私らしさを通してどうか、主よ、あなたの御心をこれからも成してください。信頼していきます。ね、それが、今日から始まる私たちの一週間の歩みだということですね。お祈りいたしましょう。今一度御前に静まって、主よ、今あなたが私に何を示してくださいますか。あなたが一番語ろうとしておることは何でしょうか。思い巡らしたいと思います。しばらく黙想の時を持ちましょう。お祈りいたします。憐れみ深い主よ、感謝をいたします。あなたが私たちをお救いくださって、恐れ多くもあなたご自身の霊聖霊をくださって、いつでもうちに主よ、あなたが御霊としていてくださること、なんという光栄でしょう、光栄でしょうか。御霊を受けた人として私たちの新しい人生はすでに始まっています。主よ、どうぞあなたが今週も導いてください。そしてあなたが私たちを用いて働いてください。あなたの愛がなおなお私たちのうちに注がれて、それが溢れ流れ出ていくことができますように。そのことを感じても感じなくても、主よ、どうぞ今週そのような歩みをあなたがお与えくださることを信じて、ここから出発することができますよ。ありがとうございます。お一人一人のこの戦いを、困難を全部あなたはご存知です。どうぞ届いてくださって、ご一緒くださって、内側から満たし顧みてくださいますように。御手にお委ねし、イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。